ご神君、一つ、慢心が大怪我のもとなり。これが本当だと思い込む心は慢心です。本当の本当を求める姿勢が寛容であります。一つ、慢心があると広さはできても深さがなくなります。自分を掘り下げようとしないからです。これが本当というその本当から、より本当、より真実というのでしょうかね。本当の本当を求める姿勢が寛容ですとあります。この、師匠大坪宗一郎氏のお話の中ではよく、本当からより本当を求めるということをおっしゃっておられます。そしてまたその変わり身の速さというのでしょうかね。桜の花の真珠と言われますけれども、真珠の理想郷として梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたいというのが師匠大坪宗一郎氏の真珠の理想郷とされるところですね。梅の香りというのは、梅というのは信心信望ですね。それこそ寒い寒中、寒さの中にまだ春とは言えないというのでしょうか、春の初めというのでしょうかの、その寒い最中に 梅の花を咲かせる、そういう寒い中でも花を咲かせて、何と言いましょうかね、辛抱しながら花を咲かせているというのでしょうか、そういう梅ですね、梅の花。そして桜というのは華やかですね。その桜の華やかさ、春爛漫とでも言うのでしょうか、桜の花のいわゆるお花見をしたりいたしますね。その華やかなおかげと言いましょうか、信心信望の、おかげがいただけないような時でも信心信望するという、梅の花の信心信望、思い通りにならないようなことの中にあってもそれを信望し抜く梅の花の信心だと。そしてその次に来るのが、花開くと言いましょうかね、華やかなおかげをいただく、そういう桜の花のようなおかげをいただく。しかしそこには、おかげが散るということではないでしょうけれども、その散り際の見事さ、潔さということを言われますね。桜の花は、散り出したら早いですね。見事にと言いましょうか、それこそいつまでもだらだらと花を咲かせるのではなく、その時が過ぎたらあっという間に散ってしまう、その散り際の見事さ、潔さ、これは師匠は変わり身の速さとも教えてくださいますね。まさに本当からより本当、より真実を求めて、昨日まで本当と思っていたけれども、あれは今日になってみればもっとより本当のことがあった、昨日までのは、間違いというわけではないけれども、昨日までは確かにそれが本当だった、絶対だったというわけですね。しかし今日はより本当のことを分からせていただいた、ですからこちらの方がより本当だとなったら、昨日までの本当は捨ててしまわれた、昨日は右だと言っていたけれども今日からは左だといったような感じでしょうかね。その、昨日まではこういうことを言ってきたんだから、今日もこうその続きを言わなくちゃとか、その続きをということではないわけですね。この潔さの一つの例は、アップルなどは潔いところがありますね。 会社が発展していくというところにはこういうものがいるのかもしれませんね。例えばイヤホンというのがありますが、ヘッドホンですね。例えば iPhone なら iPhone にヘッドホン端子がついていましたけれども、ある時点を境にヘッドホン端子をなくしてしまいましたね。もういわゆる今までのヘッドホンが使えなくなった。まあその代わりワイヤレスの何ですか、 Bluetooth でつないだヘッドホンを使ってくださいというようなことかもしれませんね。またその充電するための穴がありますね。いわゆるケーブルで接続する、あれも最初は広い穴でしたけれども、32ピンでしたかね。その次にはある時突然それこそブルー、あれは何でした、ライトニングですか、ライトニングケーブルという端子が変わりましたね。でまたその次は今は C タイプ、 USB の C タイプですか、 C タイプに変わっていますね。でもそのライトニングの端子であったり、まあこれも使えるように昔のそのいわゆる昔の使用者もいるから、これを使えるようにしていこう。そして、だんだん徐々に徐々に変えていこうということではないところがありますね。潔くスパッと切り替えてしまう。まあそれでついていく人たちがいるわけですから、やはり魅力があるのでしょうね。ところがある、これはパソコンメーカーでしたけれども、昔はまあみんなが使ってくれていた、そして今までたくさん販売している、ですからその今までのユーザーというものをまあ裏切るようなと言いましょうかね、今までのユーザーがいるのだから、いきなりここで製品の仕様を変えてしまったりするとみんなが困ってしまう。だから昔使っていた人も今使えるようにして、そして新しく少しずつ機能を変えていこう。まあプログラムなどもそうですね。今まで使っていた人がいるのだから、いきなり三八新しい方向に新しい方式に変えてしまったらみんなが困ってしまう。だから少しずつ変えていこう。いわば昔の愛用者というのでしょうか、昔の人にも満足してもらいつつ、今の人にも新しい、まあ、使用者といいましょうか、新しいお客さんを開拓していこうというような方針で行っていたパソコンメーカーがありましたけれども、残念ながら今はもうなくなりましたね。もうパソコンは作っておりませんね。いわゆる昔のものを大切にする、昔の愛用者を大切にする、これは確かに大切なことですけれども、技術は進歩して変わってきています。それを昔のも残しながら新しいものをまた取り入れていこうというのは大変無理があるのですね。いわゆるそれだけのギャップがあるわけですから、もう昔の技術は潔く捨ててしまって新しい技術に変わっていかなければならない。つい最近分かりましたのは今の電話線ですね。先日も申しましたか、いわゆる電話線もやがてなくなっていくだろうと。そしてまた光ファイバーに変わってしまう、あるいはケーブル、テレビのケーブルの方式に変わってしまう、インターネットの接続がですね、というようにそこを昔の引きずっていく、そしてまた新しいのに徐々に徐々に変えていこうというやり方では必ず整合性が合わなくなるところがあるわけですね。ですからこういうことなども潔くスパッと変えていく、昨日まではこれを使っていたけれども今日からはこれにすると、その潔さがいるわけですね。決断力とでも言うのでしょうか、そこが師匠は見事なところがありましたね。いわば 昨日までの本当は昨日までのことだ。今日からの本当は今日からの本当だ。今までは白と言っていたものがこれからは黒にするといったようなその潔さがいるわけですね。これはもちろん新人姿勢の上においてもそうですね。それが桜の花の新人、桜の花の潔さということになりましょうね。そしてさらに柳の、これは素直さですね。柳に風折れなしと言われるそうですが、柳にそれこそ風が吹いてもその風になよなよと葉を、まあ何と言いましょうか、なびかせるというのでしょうか。これは成り行き任せ、成り行きを大切にする、いわゆる成り行き任せの新人だということになりましょうね。梅の花の新人辛抱、桜の花のようなおかげの、まあ、華やかさ、そして潔く、まあ、これは見教えなら見教えの変わり身の速さ、本当からより本当へと向かっていく、その潔さ、そしてさらにそれらが成り行きの中に、成り行きに逆らうことなく、その成り行きをいただきながら進めていく、まあ、これは神様の心を心とするという昨日のお話にも続くのでありましょうね。神様のお働きに素直に、まあ、便乗していく、乗っていくということにもなりましょう。受け入れるということにもなりましょうから、これは泥の心の精進でもありますね。というような新人のいろいろな段階があるのでしょうけれども、今朝実は成り行きの中にいただきますのは、その神様を信じるといっても、神様をどう感じるのか、どこにどうやって神様がおられるのやらわからないではないかと。それこそ新人はじめの人に神様といっても、教祖様もおっしゃっておられますように、神は姿もなし、それこそ声もなしと、声もなし、形も姿もない、どうやって神に会うのか、神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよう、空が神、下が神と、これは教祖様が感じられた神様ですね。神様を庭の口を出て外を見たら、空を見上げたらそこに神を感じ、下を見上げて大地を見たらそこに神を感じる、まあ教祖様はそうやって神様を感じておられたのでしょうね。しかしまあ現代においては、空を見上げたら、まあ街の中ではビルばかりだと、大地はないコンクリートばかりだと、どこに神を感じるかと、まあ田舎に行けばというのでしょうか、まあ、そこでは十分大地があるかもしれませんけれども、実はそこにつながることになるのでしょうが、ここ1ヶ月ほどでしょうか、1ヶ月ほどでしょうかね、ゴキブリがちらほら出てきました。ここのアパートに来させていただいてもう20数年になりましょうかね。新築でのところに入らせていただきましたから、ほとんど20年間ほどはそのゴキブリというようなものを見たことがありませんでした。ところがここ1、2ヶ月でしょうかね、床の上に何かゴソゴソしているわけですね。よくよく見るとどうもゴキブリのようだと。でまあどこからか、まあ配管が、各部屋の配管がつながっておりますから、穴が開いておりますからね、2階からも両隣からもいろんなところからやっぱり侵入してくるんだろうと思います。そのゴキブリ騒動が我が家であっておりますけれども、実はこのゴキブリが、日本のゴキブリは見ればすぐ分かりますね。大きい 2,3 センチもありましょうかね。ところがまあアメリカもいろいろ場所によって違うのかもしれませんが、シアトルのゴキブリは小さい、 のですね、その子供のまあ米粒ぐらい、まあ茶色い米粒ぐらいのものがゴソゴソしているという感じですね。大人になっても5ミリぐらいでしょうか、1センチまではないと思いますね。そういうのが、まあ大人の1センチ近くあるのがゴソゴソしていれば、あ、ゴキブリだとわかるのですけれども、その小さいのが、そのもちろん大きめの大人のゴキブリならば、そこにじっとしていても、あ、ゴキブリだとわかるのですね。ところがその米粒大、いや米粒大以下の小さな子どものゴキブリが床にじっとしていたらわからないのです。そのゴミかと間違ってしまう、とてもゴキブリとはわからない。ところがどうも夜中に動くのでしょうね。朝起きてきて台所の電気のスイッチを入れます。そして床を見ます。で、何もいないなと思っておりますけれども、何かの拍子に動き出すわけです。その小さなものが、さあ、小さなものが動いた、動いたらそれがゴキブリだとわかるのです。もし動かないでじっとしていたら、まあなんかゴミが落ちてるのかなと思う程度でしょうね。今日いただきますのはここなのです。動くからわかるのです。そのゴキブリさんも、もしそれが動かずにそこにじっとしているならば、小さいからわからない、親のゴキブリならば、あ、ゴキブリだと見てわかるのだけれども、小さい子供のゴキブリはそれこそ小さいから動かないでじっとしていれば、なんかシミだろうか、ゴミが落ちているのだろうかという程度でわからないわけです。それがゴソゴソと動き出すから、明かりがついてゴソゴソと動き出すから分かってしまうわけですね。それとその動き出すということが大切なことだと、動くから分かるというわけです。これは昔いただいたことですけれども、木の葉があります。窓の外に木の葉がある。それが木の葉がそのままだったらそのままだけれども、そこに風がある。風があるから木の葉が動く、木の葉が動くから風があるとわかる、いわば空気があるとわかるわけですね。真空中では木の葉は動きませんね。その窓の外の木の葉が動くのを見て、ああ風が動いているとわかる、空気があるとわかるわけです。そこに動きがあるから存在がわかるというわけです。しかもこれがもう一つありますね。その床です。床が全面が茶色っぽい床だと動いてもわかりません。違わないからですね。幸い我が家の床は白っぽい床なのです。だから白い中にその茶色いものがゴソゴソと動く。だから、あ、ゴキブリだとわかるわけです。周りのもの、周りの色と少し違ったものが動くからわかる。もしこれが周りの色と同じものであったならば、いかに動きがあっても動いてもわからないのですね。実は神様のお働きを感じるというのもそこだということなのです。今までとは変わったこと、今までとは違ったことが起こってくる。何かが動く。そのことが動いたときに、あ、これは神様がおられるのだ。これは神様のお働きだ。と実感することができる。ですから、動きの中に神を感じる。動くから神を感じる。ということなのですね。 私どもの日常生活の中に、今までと同じような生活をしている中に何かしら変わったことが起こる。あ、今までとはちょっと違うな、違う動きだなと、その違う動きがあった時に、あ、これは神様だ、神様の働きだと感じることができる、見ることができるわけですね。もし今までと全く同じように時が流れて、同じようなことができてきている、起きてきているであるならば、周りの景色と全く溶け込んでおるならば、神の働きを実感することも見ることもできない。しかし今までと何か変わったことが起こってくる。そこに動きがある。その動きがあったときに、あ、これは神様だ、神様のお働きだと実感していけということなのですね。神に会おうと思えば、それこそ神を見たい、神の働きを見たいなら、まあ、成り行きを見ていけということでしょうかね。そこに何か今までと違った変わった動きがある。それが神の働きだということですね。あ、それともう一ついただいておりましたことは、今までは助け合う存在としての人間だった。それがこれからは育て合う存在としての人間というものを感じていけと、まあ、これは昨日の続きになりましょうかね、ということもいただいておりましたね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。